アルビのエンターテイナー和也浩二です。
はい、今日の声優中澤雅人です。
あんこ大好き声優ムーブマンの平井雅之です。
2025年12月31日おまけ配信です。
よ
っよっ、大晦日、
イエイエイ。
ほんと大晦日でね、
はい、
おのおの満身創痍でお送りしますけども
疲れてない
12月31日、まあ厳密に超タイトに言えば、
うん、
12月30日の24時からぐらいで配信されてるから、
うん、
まあ、12月31日になったこの瞬間あたりで言うと、
うん、
2人はどんな感じになっている予定なの？
そうね、僕の場合は一応、仕事収まってるはず。
あ、30日で収まってるはず。
うん、
31はない。
31はないはず。
うん、じゃあもう、仕事収めしたし、うん、一晩中、アニメとか映画とか見ちゃおうかな、みたいな、そういう伸び伸びした時間
なんだ。そういう伸び伸びした時間を過ごすために
も。どういう顔なんだ、これ。
大掃除が待っている、
まあね、
っていう顔。
それまでに溜め込んだものをね。
そう、本当にね。
あ、うん、大掃除は、いいんだよ、もう。やらなきゃって、信心深い方は、神様を迎えるために大掃除をしなければと思ってるんだったら、まず、とりあえず神棚の周りだけとかはやっといて、家中の大掃除とかに関しては、無理することじゃないから。
まあ、そうね。
それよりは、普段から小掃除をいつもやっていこう。小掃除をいつもやっていこう。
小掃除ね。
うん。小掃除をいつもやっていこう。
そうね。
うん。それでいいんだよ。
うん。来年の抱負ね。
来年の抱負ね。
まさともさんはどうしてる？
僕も30日に仕事納めして、
ああ、うん、
ま
あ、
ただ、ナモシアター Q がね、差し迫っておりまして、
うん、
それのね、原案プロットをね、早々にまとめなくてはいけないので。
あ、年内に片付けてくれ。
年内に片付けたいくて、うんうんしてるかなっていう感じかな。
年内に片付けるためには、あと24時間、23時間って
。追い詰まってんな。
そんなさなかね、うん、まあ、のんびりと過ごしていけるおまけ配信にしたいなと思うんで、
はい、はい。
普通お歌いただいているのを読んでおきたいと思います。
はい、
R ネーム、どんぐりさんからです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
かすやさん、平井さん、まさともさん、おはこんばんにちは。
わん。
前回初めてお便りを読んでいただけて、とっても嬉しかったです。
うん、ありがとうございます。恐れ入ります。
実はその時、初めてですと書き忘れてしまって、密かに悔しがっていたのはここだけの秘密です。
あら、そうですね。
はじめまして。
はじめまして。
はじめまして。ようこそ。
ようこそ。
プロジェクトワンサイズでー
す。なんでませ。
入れたの。
そうだね、うん。すごくかしこまっていう一言じゃないんだけどね。最近動画配信していただいているので、動画をたくさん拝見しているのですが、
うん、
皆さんよくシャツを着ていらっしゃいますよね。
ほうほう、はい、それはね、シャツは着ますね。
あの、襟付きのボタンシャツのことかな。
うん、
T シャツじゃないな。
今日
T シャツじゃない。今日は誰もシャツ、ボタンシャツを着てないですけども。
はい、
どのお姿も素敵で、密かに皆さんとお揃いのシャツが着たいな、いつかグッズにならないかな、なんて妄想して楽しんでいます。
うんうん、
そこで、シャツ好きのお三方に質問なのですが、シャツを選ぶ時のお気に入りポイントやこだわりはありますか？色味や丈感、パッと見では気づかないような素材のこだわりなど、皆さんのシャツのおしゃれルールがあればぜひ教えてください。
はいはいはい。
そうですね、うん。まあ、どっちかっていうと、
どっちかっていうと、
ルーズフィットよりかは、
ルーズフィットよりは、ピタッと。
かな、
うん、なるほど。ピタッとだ、
うん。あ、ルーズフィットも着るには着るんだけどね。好み的には、
いいんだよ、もう、好み、こだわりの話だから。
そんな感じかな。
僕は、ピタッとしている、ジャストサイズが好きなんだね。
確かになんかね、平井みたいに身長高かったりね、あの体型、スッてね、縦に長い人はね。
縦長
ね。こう、割とスリムめなやつが、
うん
ね、
うん。
僕はね、逆にルーズめなやつが 好きで、うん、特に最近は、
うん、
で素材感的にあのシワができにくいやつが、
あ、しっかりしてるやつ、
しっかりしてるとか、いやいや、あの
形状記憶的にもう干してるだけで整うみたいなやつ、う
ん、あとねその最近だったらそのクール素材というか、
うん、
あのドライ系のやつって、うん、あの生地的にそのドライにする方に特化してるから、うん、結構あの伸びやすいというか、
折り地はつきにくいよね、
折り目がつきづらいからよく好んで買ってますね、そういうそれ系、
わかる、うん、僕はね、とにかくガラガラしてないもの、
うん、
なるべく無地に近いものが好きです。
シンプルね。
最近僕もそうだな、
ああそうか、
マジでガラありでコーディネートするの大変だって思いながら最近、
うん、あとはもう僕はあの、うん、自分の目もそうだし、映像畑にいるととにかくチカチカしないでくれっていうのがとにかくあるから、
あ、
自分でねこう作業してても、うん、自分の腕がチカチカしてると嫌だなって思うし、
うーん、
であと映像に映ってもなんかこいつチカチカすんな、あガラガラだからかって思うのが嫌だから、
僕は結構柄物好きだな、
知ってる、
うん
うん、いつもね、
うん、
動画編集しててねチカチカしてる
いやいや、
チカチカもう皆さんをチカチカさせるために柄物を着ていると言っても過言ではないからね、
うん、お店にねこう入った時にねこう柄をこう探すよね最初は。ガラガラのやつ。
まあ、そう、特に、まあ、映像に限らずだけど、出役の人は、まあ、自分が着ていたいっていうのと、
うんうんうん、
みんなの前に出る自分をどう見せたいっていうので、また別のこう視点っていうのがね、あったりはするよね。
なるほどね。
うん。だから、色とかで言うとさ、その、僕とかは特に、日本人がコーディネートしやすい色のものっていうのが僕のスキンカラーに合わなかったりするから、
うん、
だから割とはっきりした色、真っ白なら真っ白がいいとか、そう、昔から、あの、薄ベージュ系のものを着ると、僕の場合、裸に見えちゃうって結構思ったし言われたこともあって、まあ普通の日本人らしいカラーの人が着るとあのベージュがおしゃれに見えたりもするんだけど、
うん、
僕はあのもうその自分の肌の色に合わせてコーディネート考えないとなとかっていうのも考えるポイントではあるね、
まあまあまあ、それはでもなんか誰しもなところあったりして、
う
ん、ね、やっぱ自分。
パーソナルカラー診断的なやつだろ？
そうそう。あ、まあまあ、うん、そうそう。まあそんなに、そんなにこう、うん、かしこまったやつじゃないですけど。
パーソナルカラー診断的なやつだろ？
言えば秋。
何
とか。
ブルベナツとか。
そういう感じ、ね、
あるでしょ、
う
ん、知らん。
あれ？
え？
知らん。
お？
知ってるけどどうでもいいみたいなリアクションじゃなかったね、今。
おや、
う
ん、
知らん。
知らん。ああ。まあいいんだ。知らなくてもいいんだ。いいんだ。いいんだ。
そんな、そういう分類みたいなのあんの？分類というか診断方法。
カラーコーディネートはもう、検定資格とかがあるぐらい、あの、ちゃんとしたもので、その人が持っている色、
うん、
パーソナルカラーを診断して、
はいはいはいはい、
このカラー、あなたはこのカラーだから、こういう色のファッションとかがお似合いですよっていうのをコーディネートできるっていう技能の一つとしてあるんですよ。
技能か。
まあ、それだから言われ始めたのがもう何年も10年も前ぐらいからだから。
そんなもん
ね。だから、あの、最近ではね、とは言っても、それで決まるわけじゃないからっていう時代にもう一周しちゃったから、そんなにこう、細かくはないんだけど、でもなんかあの、自分って何が似合うんだろうみたいなことを考えてる人は、そういう、そう、パーソナルカラー診断やりたいなって言ってる人が結構いるね。
なるほどね、
うん。
まあ基本はね、着たいものをね、
うん、
着るのがいいとは思うけれども、
うん、
さっきも言ったけど、どう見せたいかでね、着こなしを変えてみたりとか、
そうね。
うん、僕比較的ユニクロばっかりなんですけど、
う
ん、シャツで言うと2人なんかどこのを買うとかってあんの？
どこだろう。
僕最近、
うん、平井さんイメージだともう古着屋とかで着てて買っててほしいね。
古着屋。たまにね。
イメージだけで言うとね。
たまに行くけど、最近だと、前、ちょっと前は、H&M で。H&M 結構スリム
フィットのやつ、ね、そうね、そうね。
揃えてたから、行ってたんだけど、最近、なんかね、 まあ世の中の流行りなのか、ちょっと、H&M がそっちのシャツ系をあんまり置いてくれ、まあ、
いろいろね、迷走してるからな、H&M な、事業撤退するのか、再出店するのか、なんか、いろいろあってな。
好みの柄物が置いてくれなくなったから、最近はね、あそこ、ニコ&、それで買ってる。メンズラインがあるから。
最近すげえ、その、撮影とかで着させてもらうコーディネートとかで、これいいなと思ったのはクルーニー。
クルーニー
っていう。かなり本当サラサラめのやつで、襟に結構重ための色を持ってきたりして、で、シャツの方は、柄もあるんだけれども、ストライプとか柄もあるんだけれども、うん、襟の重たい色が強いから、柄もスッキリしてるように見える。
うんうん、で、あとね、なんか首周りにコントラストつけておくとね、輪郭も浮き出て見えたりしてね。いいよね。
あ、いいなと思って。肌触りもすごい良くて。そこらすごい気に入ってる。なかなか買えないんだけどね。いいお値段するんだ。
高いんでしょ。
お高いんです。
そうね。
スタイリスト的に用意してくれるやつね。いいなって思って、あ、買えねえって思ったりすることあるよね。あるよね。
これめちゃくちゃ買いたいなと思って検索した時に、おお、
あるある。
なる。
そんなね。
さて。年内にもう一通普通お歌を読んでいきたいと思います。
はいはい。
Rネーム、まゆみんさんからです。
ありがとうございます。
かすやさん、まさともさん、平井さん、おはこんにちは。
わん。
早速ですが、平井さん。
はいはい。
行ってきましたよ。
お
浅草、梅園さん。
おどうも。行ってらっしゃいました。
何の話だよ、今の。
なんか言いそうだから待ったら、しばらく言わない
っていう。ただの間だったよ。
ちゃんとこう気持ちを込めてね。
あ、今心を込める段だったのね。
そうそうそう、う
ん、なるほどね、うん。
いつかやってみたいと思っていた平井さんおすすめのお店を巡るアンカツをアンリポリスナーのキヨさんを誘って泡ぜんざいを堪能してきました。
行ってきてくれましたか。いいね、どうもどうも。
こういうの大好き、リスナー同士が何かやっているとか、すごく好き。
ありがとうございます。
タイミングよくそれほど待たずにお店に入ることができ、
うんうん、
席に着いたら2人で間髪入れずに泡ぜんざいを注文。
あ、いいですね。
しばらくして出てきたお膳の上にはお椀と箸休め的なしょっぱい山椒の何か。
うん。そうそう、何か。ちょっと、なんか、煮詰めた感じの。
煮詰めた何か。山椒を煮詰めた何か。
そうそうそう。お口直しにね。
ちょっともう、もうレポとして怪しげな空気になってきたよ。どうしたどうした、
お椀の蓋を開けると、まずぜんざいなのに汁気がない。
そうなんです。
お餅が鮮やかな黄色という見た目にびっくり。ゆっくり、
うん、
そしてつぶつぶ感のあるきび餅はあったかく白いお餅のような伸びはないけれど噛むたびにプチプチという感触が、
そうなんですよ、
そのきび餅をふわふわで滑らかなこしあんに絡めて食べると口の中に甘さだけではなくほんのり香ばしさが広がって何とも言えない幸福感、
あ、素晴らしい、
美味しゅうございました。
いやー、いいな。
よろしゅうございました。
あ、写真もありますね。
うん、そう、写真が美味しそうですな、ね。
そうでしょ、
平井さんより写真が美味しそう。
うん、素晴らしい。
うん、褒めてるっていうね、う
ん。いいじゃん。
しかし、心残りが二つあります。
二つ、二つもある。
一つは、きび餅なのになぜ泡ぜんざいという名前なのか、聞きそびれたこと。はいはい、
あ、
平井さんにマウント取りたかったな。二つ目は、気になっていた小さなどら焼きをお土産に買うつもりでいたのに、
ほうほう、
泡ぜんざいを食べたことに満足して、すっかり頭から飛んでしまっていたことです。
幸せになっちゃってね。
でもキヨさんと一緒にアンカツできてめちゃくちゃ楽しかったのでまた行きたいと思っています、うん、平井さん、
はい、
もしよろしかったら次回のお店もご紹介いただけないでしょうか。
ほうほう、
できれば初出し情報が嬉しいです。
初出しですね。
それからまさともさん、
はい、
お
浅草でのイベントお疲れ様でした。
ああ、ありがとうございます。
ワンサイズじゃんけんを 普及実践していただき、ありがとうございました。
そうなんです。お、
はい、
それはそれは
そうなんです。
会場のみんなと最初はワンできてめっちゃ嬉しかったです。私はすぐにまさともさんに負けちゃったので1回しかできませんでしたが、また機会があったら何回も続けてやりたいです。2026年もワンサイズがさらにワンサイズ大きくなりますよう応援しております。
ありがとうございます。
20周年祭も楽しみに待ってます。
おい。
ではまた。
ではまた。
いや
どうもです。
いや
ちゃんとまとまった素敵なリポでしたね。
素晴らしい。いや、もうね、口の中に味がね、広がるかのようだった。
うん、
でも実際に食べてみないとわかんない。この感動はわかんない。ね、食べたい。
ぜひぜひ。
そうだね、うん。平井さんに連れてってもらったら
行くか。
いいかもね。うん、行きたいね。
おいでよ。
うん、なんだい？
え？
やってたの？
そうそうそう、
ワンサイズじゃんけん。
山中雅宏さんのバースデーイベントに出演したんですよ。
はいはい。
で、
はい、
その時に、サインの寄せ書きをね、プレゼントしますってんで、じゃんけん、会場の皆さんとじゃんけんするっていう。
じゃんけんコーナー。
そう。そのじゃんけんコーナーで自分の番が回った時に、じゃあ僕は昔からの仲間とプロジェクトワンサイズっていうユニットやってて、そのワンサイズのオリジナルのじゃんけんなんですけども、皆さんお付き合いしていただいていいでしょうかって言って、
そしたら、最初はワンです。会場のほとんどが、
はは何何何
何だ
いいですか、最初はワンです。最初はワンですって。
そんな。
突っ走るっていうね。
そうね。
っていうのやった。
ありがとうよ。
ありがとう。
プロジェクトワンサイズです。
プロジェクトワンサイズです。
ワンサイズです。
そうやってね、もう僕らがやっているプロジェクトワンサイズについてね、外でも口にしてもらっていいんだよ。
うん。
うん。
ね。
うん。
タイミングはあるけどね。
平井さんも何かこう、テレビ番組とかに出る時があったらね。
そうね。
その他告知とかあればって言われたら、あ、プロジェクトワンサイズ、毎月1日、11日、21日と31日に、ポッドキャスト、そして動画出してますんで、とかっつって、どんどん告知していってもらって。
そうね。
うん。うん、もっと大きくなりたい！
そう。20年目、20周年迎えます、20年目ですっていうね、
うん、
ことをね、言えば割と告知しやすいから。
そう。
うん、
そう。
そうだよ。
どんどん行こう。
どんどん行
こう。そうだよ、うん。僕もインタビュー、取材受けた時に、プロフィールどのようなこと書きますかって言われてねじ込んだからね。2026年には20周年を迎えるユニットって、僕のプロフィールに書かしたから、うん、そんなことより、
え？
おすすめの、初出し。
あ、あんこ。
あんこ店。
はいはい。
これ、もう、だってほとんどさ、うん、平井さんに関してはさ、いろんなところでもう喋っちゃってさ、
うん、あ
と、
まあそうね、
その、新しいところ、お店とかを開拓するのも好きかもしれないけど、割と大好きなお店に何回も通うタイプだから、
うん、
初出し情報、平井、アンバサダー平井正幸の初出し情報っていうのはなかなかないから、うん、期待値上がっちゃうよ。
あ、そう？
ある？
そうね。
教えて教えて。
はいはい。そうですね。まあ、最近だと、まだちゃんとお店の名前は言ってなかったんですけど、
はい、
豊洲駅の近くにあるロースターっていう、コーヒーショップがあるんですね。
うん、
そこの、あんこバターサンド。
へぇ、
北海道あんバターサンドっていうのが、めちゃめちゃ美味しくて。
へぇ、
で、それが、普通だったらそのサンドイッチだったりとか、なんか、まあパンに挟んであるんだけど、その、そこのお店のあんバターサンドは、フランスパン、これぐらいのフランスパン、
うん、これぐらいの
中くらいの。
これくらいの。
これくらいの中ぐらいの。
中ぐらいの。
フランスパン。
もうちょっと、だいたい何センチぐらい、だいたい20センチ。20センチぐらい。
20センチ、30センチぐらいのフランスパンを割って、トーストして、
トーストして、
トーストして、で、そこに、あんこと、粒あんと、バターが、たっぷり挟まって。
よく、見たことがある、コッペパンを縦に割って、そこにあんこと、平べったい四角バターが差し込んであるみたいなやつのフランスパン版みたいになってる。
そうそう。で、トーストしてあるから、カリッとして、あったかくて、美味しいっていう。
あ、あんこもあったかい。
あんこは、
あんこは常温。
そう。
ああ。
うん。
で、バターが食べてるうちに柔らかくなっていく感じ。
そうそう。
ああ。
パンのトーストされたパンに温められてっていう。
ああ。
じゅわーって。しかもバター結構、
ああ、
たっぷりね、入ってるからね。
混沌としてしまったけど。
甘いな、これな。
そうそうそう。
え、コーヒーショップ
そう。
で売ってんの。
だから、うん、その、まあ、 主要の商品はお店の独自のローストしたコース、
う
ん、だからロースターっていう
名前なんだけど、そうそう、ロースターね、あれって思ったけど、そうそうそう、へー、生きて、
そう、あとはあの、まあ、サンドイッチって言ってるんだけど、そのパンもあの挟む具材がいろいろあって、
うんうん、ハムチーズとか、
ハムチーズあったかな、
えないの、
あれ餃子系もあるってこと、
そう、この間あのベーコンと卵の、
あ、まあ、そう、
あのその場で焼いてくれるんだよ、
わあ、
それがめちゃめちゃ美味し
かった、
そう、ぜひぜひ、
すごい、豊洲ロースター、
う
ん、
そう、そこ
気になる
じゃん、おすすめでございます。
ロースターはチェーン店じゃないの、
うん、調べたんだけどね、うん、ロースター本店って書いてあったんだけど、今のところそこしか販売店はない。
あ、うん、まあ、もしかしたら都内に1店舗で、その他なんか、
う
ん、
あ、なるほどね、
名古屋に1店舗とか、そういうパターンはあるかもしれないね。
可能性もね。
いいな、いいな、行きたいな。
そうそうそう、ぜひぜひ。
ロースター。
うん、あと僕は、最近、だもうフェアとかってどれくらいの期間やってるのか分かんないんだけど、セブンイレブンでアンバターフェアをやってて、
あ、
で、アンバター大福みたいなやつと、あと、アンバターどら焼きみたいのがあって、
はいはいはい、
で、僕は、平井正幸のことをうっすら思い浮かべながら、うん、久しぶりにアンバターが食べたいなと思って食べたんだよ。
うんうん、
すごい美味しかったよ。アンバターどら焼きが、いい、うん、あの、どら焼き、こうパッケージに入ってるじゃん。うん、で、どら焼きの、こっち側に見えるところに四角いバターがこう
差し込
まれて、まあ、加えられてる、うん、ドラ焼きに加えられてる感じで見えてるわけ。
いいね、いいね。
だから、あ、まあまあそうだな、アンバターだなって思って、
うん、
で、でもその加えてるバター部分をさ、パクッといっちゃったらもうバターいなくなっちゃうかなって思ってさ、で、だうーんと思って、ちょっと気をつけながら、その加えているところに向かって、で横から行く、なんていうの、はいはい、その見えているバターを半分かじる形で一口食べてみたら、あの奥に、
あ、
奥にバターがいて、
隠しバターが、
だからも
う、ね、うん、
どこから食べても、うん、でなんていうんだろう、あの控えめじゃない、しっかりバターがどこからでも味わえて、
うん、ね、
でわーって思って、まずちょっとごめん、僕があの食べ方間違えちゃってって思って
、まあ、見えバターがね、そうあるわけだよね、うん、
見せバター、見せバター、
見せじゃねえよ、
見せで、見せ、
見せバター、
うん、見せバター、
だから僕はね、変に気を使ったせいで、なんかどっちつかずの横から食べちゃうっていうちょっと変なことしちゃったから、ちょっとごめんごめんって思って、うん、それは食べて美味しかったから、もう一回あのリピートして買って、うん、今度は真正面からガブっていって、
うん、
バターあんで、どら焼きの生地、
うん、
うまいって思って、
うん、
で、二口目にもうガブリ行くと、奥にしっかりやっぱりバターがいて、うんうん、もうバター味のあんこを味わえて、あれ良かったんだよね。
バターの油と塩味がいいんだよね。
そうなんだよ。だから僕はもうあんバターで言うと、バターを食べるつもり、
うん、
みたい。
合うんだな、あんことバター。
えぐいバカロリーだけどね。
そうね。
うん、いいじゃん、食べたいんだから。
そうそう、食べたい時にね。
そう、そういうことね、
うん。
食べたく、そんなこと言うんだったら食べなきゃいいんだよ。
食べる、食べる。食べたい時に食べるんだよ。うん、それが、それが食ってもんです
ね。さて、そんなこんなでね、
はい、
うん、2025年が終わっていきますけれども、うん、
はい、
2025年の終わりに、まあ、何でもない話をして終わっていきたいなと思うんですよ。
うんうん、
この2025年内に話し切っておきたいこととかっていうのは、なんかある、うん、ギリ、ここがラストチャンスだよ。
ああ。
そんな
?2025年12月31日の配信なんだから、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうね。
もう、年内に話し切っておきたいことは、ここがラストチャンス。
うん。
なるほどね。
うん。
そうだな、
うん。
うん、
ちょっと真面目な話。
真面目な話。
うん。年内に収益化、いかなかったのは悔しい話だね。
そうね、どうなの、
何どうなの、
どうなの、現状、現状どうなの、
現状、あ、ここ、この収録の時点ではっていうことね。
あ、全然足んないですよ
ね。うん。ね。
もっとね、
うん、
楽しく、かつ、いや、なんかこう、 もちろんエネルギー注いでいくけれども、
うん、
その必死になることよりも楽しくね、
うん、
皆さんにと時間を共有できるっていうスタンスでやっていけたらなって、それでなおかと思ったんで突っ込んでいけたらなって思う次第です、うん
うん、そうだからもっともっともっと多くの人を楽しませるために何ができるかを考えるってことですよ、
うん
うん、
もうお金が欲しくてやってるんじゃないんだから、
うん、そうね、うん、
多くの人を楽しませた結果お金って入るもんだからって思ってやってるから、より多くの人を楽しませるためにね、試作だったり、少し無茶なスケジュールをギュギュッと縫って何かしらをやったり、うん、していきたいなとは思ってますよ、
うん
うん、あとな、2025年でちゃんとこうしっかりとけじめつけちゃおうかなって思うことは、
うん、
ミクシー2はもういいかなって思ってる。
おや、
あ、そうなんだね。まあ、まあ、まあまあまあ。
ちょうど1年前ぐらいなわけですよ。2024年末ぐらいに、
うん、
まあ、ミクシー2がポッと出てきまして、
はいはい、
どうなるって思って、うん、あの時さ、だってみんなさ、結構さ、もう、
登録してると。
旧ツイッター、現 X には、もうほとほと愛想尽きたみたいな他の SNS が必要なんだってみんな言ってて、で、なんかブルースカイスレッズみんないろいろわーってなってた。
そう
だ
ね。
で、ミクシー2満を持して国産 SNS として鳴り物入れて登場したはずだったのにさ、
そうね、
もうどこ行ってももうかそってんじゃねえかよ。
うん、
結局ね、あの、みんながいるところにみんながいるんだから、
うん、
みんながいなければそこにはもう人が来なくなるっていうのはしょうがないよね。
まあ、
もうずっと更新しているのがさ、
うん、
ずっと更新してるのが、だからそのプロジェクトワンサイズの10日に1回の更新通知と、あとは、あの、インスタとかと全部一緒の平井さんのポストとか。
ああ、そうね。
だけなんだけど、もう。
画像をね。
もういっぱいずっと更新してる人の数字がもうほとんどゼロだから、誰も見てねえじゃねえかと思って。誰も見てねえんだったらやる意味ねえじゃねえかっていう僕のいつもの考えに至ってさ。いや、ミクシー2がバコーンと跳ねて、そんなさなか、ミクシー2大好きだよって言ってる僕たちが、
アンバサダー的なね。
そう、
うん。
ミクシー2アンバサダープロジェクトワンサイズになりたいと思ってたのに、
うーん。難しいもんだね。
ねえ。
まあ僕らは考えることじゃないけどね。
まあね。
だから、あの、大した作業ではないんだけど、なんかあの、ゼロなんだけどなーって思いながらいじってるのもなんか嫌だから
、
まあ2025年をもってね、一旦停止しようかなと思って、ミクシー2は。で、やるやる言ってるインスタグラムの方をもう少し回そうかなと思ってるよ。
はいはいはい、
カスヤ工事的には、うん、いや、プロジェクトワンサイズ的にはね。
うん、
あとは何ですか、2025年。終わりますよ。
そうね。ああ、でも一応言っとくか。
なんだ？
あの、イマーシブフォート東京が。
ああ、平井さんが出演してるで、おなじみの。
そう、来年の2月28日でグランドフィナーレを迎えます。
ああ、
いや、本当に、あの、足掛け2年になりますが、
うん、
ご来場いただいた皆様、これからまだもうちょっと残ってるんでね、ご来場いただく皆様、本当に、ありがとうございます、で楽しみにお待ちしていてくださいっていうことですね、
うんうん、
まあ、全力であの最後の最後までやりきりますんで、
2025年さ、
うん、
大きな風邪とか引いて何かスケジュールあれしたこととかあった？
ない。僕
もないな、うん、ギリセーフみたいなと
こある。ああ、まあ
朗読の後で声がね、
う
ん、
ああ
そ
うね、うん、
いや、この1年間を振り返った時に、
うん、
僕なんかは まあいいこともなかったなと思うんだよだけど、うん、大していいこともなかったなと思ったりはする人は僕以外にもみんないると思うんだけど、うん、でも大病しなかったなっていうのって改めてああよかったよかったって思う。なんか無事に過ごせたっていうのは一つ良かったなって思う、
うん、そうね、うん、健康大事ですよ、うん、
そう、うん、本当にもう僕ら今を生きる我々はコロナを経ていろんなことが変わったりしたことも残ったまんま今を生きてるわけじゃん、
うん、
でその上でその今年のインフルエンザはまたちょっと特殊でとかっていう話も聞きながら、
うん、
気をつけるべきところは気をつけて、まあそうあの時は当時いっぱい聞いたけどね、正しく恐れながらでも経済活動を止めないようにとかいろんなことをやっていこうっていう、うん、そういう一歩進化した上で生きている我々として怪我病気なく過ごせたっていうのはまあそれは良かったことの一つではあるよね。
そうね、
うん、
うん、
本当もう、それが何よりだ
そ本当だよ、
うん、皆さんも本当にご自愛ください、
ね、
特にもう今年寒い。
そう
今年はね、
あったかいなって思ったら、
怪我大病はなかったけども、心はいっぱいボロボロになった。
おやおや。
そんな一年だった僕は、
うん。
そんなもんだよ。
うん、
ボロボロになったり、頑張ってんだ修復したり、
うん
そ
う
ね、時々ハッピーだった
り。ああ、そうそうそう。もう2025年内でちゃんとやっとこうと思って。
何？
いつか聞こうって思いながら、
うん、
ちょっとタイミング逃したんだけど、うん、松友さんさ、松本さんさ、
うん、
これだから、その、2025年初旬だよね。確か1月か2月か3月か、そこら辺だったと思うんだけど、
うんうん、
春になる前だったと思うんだけど、名刺がもうそろそろなくなるから新しく作るんだ、みたいな。
話した話した。
どんなデザインにしようか考えてるんだよね、うん、みたいな話をしてるときに、うん、それはもちろん、こっから3人でプロジェクトワンサイズ頑張っていくんだから、プロジェクトワンサイズって書くでしょう、みたいな、うん。それもちろんだよ、みたいな、そういう、美談があったじゃん、
はいはいはい、
美談あったあった、
そういう美談があったじゃん、
うん、
その結果を教えてくれよ、うん、結果を
名刺ね結局まだなくなりきってない、
まあ、まあなもう現代な、ね、名刺を配るっていうのもなかなかね、う
ん、だからなんかそのこの1年の流れでその電子名刺っていうのもちらほら見かけて、あ、こっちにシフトしていくのもありかなっていうのは思ってはいてて。
電子名刺、
うん、そう、うん。
まあ、まあ、すごい簡単なところだと QR 読み込みとか、あと同じような名刺サービス使ってる人とは、その通信ですぐに共有できたりとか、あとその活動記録を、その動画でも、
うん、
写真でも、いろんなそのポートフォリオ的な形で、
うんうん、
自分の自己紹介サイトを作るみたいなイメージの
がある、
うん、そうなんだよ。で、その ITDX の進化の中でコツコツ作られてきたんだけど、それも大きくそのコロナ禍とかがあってリモートで初めましてをするっていうこととかもかなり増えて、
うん、
だからその名刺お渡しする名刺の代わりっていうので、うん、デジタル名刺みたいなものが結構もう定着したんだよね。
うん、
で、それはだからそのテレビ CM でもよくやってるけど、大企業とかでも社内共有しやすいし、あ、この人誰か社内で繋がってる人いないのみたいな時に。
前そんな CM あったね。
よくある。タクシーの CM とかでよく見る。
だそれがそうなんだけど、
う
ん、
そうそうそう。
だその昔はね、その、誰か、もう営業一人一人のデスクに積まれている名刺がどれかみたいになってたのが、
うん、
今はもうその、クラウドとかで一括して管理できたりすると、
うんうん、
あ、じゃあ、この人の担当、この人を通していこうかとかっていうのもやりやすいっていうので、だから、じゃあ、まあ、もう、いっか。その話は忘れたってことで。
うん、いや、忘れたっつうか。まあ、でも
だってさ、その路線考えてるんだったら、別になくなっても名刺作んなくていいやって思えるわけじゃん。
いや、でも、やっぱ、いるときはいるよ。
あ、そっか、
うん。
そんな話もあの時して、
そうそうそう、
それで正友さんは、その、トレーディングカード的に作るのがまず楽しかったり好きだったりするからってのもあって作るんだっていうことは言ってたんだ。
だからまあ、作ろう。2026年の1個。うん一個やりたいことの一つとして。
一つ、
うん、
じゃあ、あと何枚ぐらい残ってんの現名刺は。
現名刺はね、 絶妙なんだよな。30、
30
ぐらい。
じゃあ、期待はしないことにしますね。
一回の大きな飲み会とか合同なんちゃら的なので、なくなるかどうかな、みたいなぐらいの
量
な
んだよね。大きな合同なんちゃらでも、そう、知らない人が30人いるかどうかって話じゃん。
そうだね。
知ってる人にわざわざ名刺を渡さないわけだからさ。
名刺をなくすために渡すももちろん本末転倒だしね。
確かにね。
ざっくりで言うと、今年2025年では何枚ぐらい、やり取りしたの名刺。
結局だからその話したタイミングで結構一回はけるタイミングがあって、でもそれ以降はもう知った人としか飲みに行ってないから、全然なんだよね、その声優としてその行った時に事務所の声優っての知ってて呼ばれてるわけだから、
そういうもんだよ。
そう。
基本的にスタッフさんだったりにしても事務所に連絡しますねだから。
あでもそうねマネージャーが同行しないイベントも多々あるから、そういうタイミングだよな、って思いながら。
まあでも本当、その名刺も年賀状も、好きでやる人は残るけど、なくてもいいかって思う人はやめていく、そういう時代の変化期ではあったりするよね。
確かに。まあ、いろいろありますけれども、続けていけることも、新しくなることも終わることもね、多々ありますからね。それを乗り越えて乗っていけばいいなって思って、そう思ってる次第ですよ。
なんか雰囲気だけ作って何も言わなかったのと同じ時間を過ごすのやめてくれよ。
え？
そう。今、すごい何か言ったかと思ったけども、最終的に何も言ってねえと同じだろ。
あ、でもね、2025年に新しい仕事をね、やったんでね、まだちょっと、公表できるかどうかは、先方次第なんですけれども、いろいろ、この43歳にして、ちょっと新しいものが一つ増えましたんでね。ちょっと、後々お楽しみにしていてもらえれば嬉しいです。
なんか、ファンのみんなが喜びそうな何か。
そうね。まあ、公表されるかどうかはわからないけれども。
へえ、そんなこともできるんだ、みたいな感じ、
ね。そう、うん。だから、ね。公表されることを願っててください結局ふわっとなっちゃったね。
そんなもんだ。
そのしょうがない、
しょうがない。そういう人だよ平井さんは。
僕が？
そう。平井さんって何か言ってるようで何も言ってなかった時間を生み出す天才だから。
お、天才か。
そう。
褒められて
る。褒められてる。
そう。災いと覚悟のな。
え？
いやだな。
降ってくるんだよね急に。
そんなね。
もうそんなね、うーんっつって。いつも通り何かあったような何もなかったような、そんな時間を過ごしましたけども。本当に、これで、2025年、おしまい。
はい。
今年、プロジェクトワンサイズと出会ってくれた皆さん、ありがとう。
ありがとうございます。
昔から応援してくれているみんなもありがとう。
ありがとうございます。
この動画で、あ、このポッドキャスト配信で、この配信で、ね、動画でって言うと動画意識してってラジオ好きから思っちゃうし、ラジオでって言うと動画もあるよって思っちゃうし、ちょっといろいろ言い方がまだ定まってないんだけど、この配信で出会ってくれた方も本当にありがとう。
ありがとうございます。
2026年も、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いしますね。
今回のお相手もアルビのエンターテイナー粕谷浩二と、
特撮大好き廃墟の声優中澤正友と、
あんこ大好き声優ムーブマンの平井正幸でした。
それでは皆さん、
良いお年を。
なんか俺アイコンタクトだけで会うんだから、それが我々だよ。